こんにちは、レイです、今回はプロテクションの、講座を始めていきます。では、このまずプロテクションというのは、多くの方々にとって必要なことじゃないかなと思います。私は別に誰からも何の影響も受けないし、どこに行っても大丈夫という方にはあまり必要のない概念なんですけれども、おそらくこの講座を受講されている方の多くの方々が、誰かのちょっとした言葉に影響を受けちゃうとか、いろいろ考えちゃうとか、人混みに行くと疲れちゃうとか、何らかの、そういうアタックを受けやすいという性質を持たれている方々じゃないかと思ってます。スピリチュアルな世界に進みたいと思われている方の多くがそのようなタイプの方々なんですね。もちろん違う方もいらっしゃるので、100% そうとは言い切れませんけれども、何らかの問題を抱えているからスピリチュアルな学びをしたいと思うわけで、何の問題もなく人生を歩んでいる方というのはなかなかここにはたどり着かないじゃないかと思います。もちろん私も含めてなんですけど、生きてればいろんなことがありますよね。で、そんな中、魂の使命としてここにたどり着いたという方も数多くいらっしゃるのではないでしょうか。で、この今回こちらでお伝えしていくセルフプロテクションというのはエネルギーレベルでのプロテクションということになります。スピリチュアルな世界に足を踏み入れて、で、エネルギーワークを日々行っていくことでどんどん自分自身のエネルギーが浄化されてきれいになっていくんですね。で、しっかりグラウンディングも行ってエネルギーワークも行っていくことで、どんどんどんどん澄んだものになっていって、で、いろんなエネルギーとつながることができるようになっていきます。で、もちろん物事にはいい面だけではなくて悪い面も必ずあるので、悪い面を見ていくと、いろんなエネルギーとつながることができるようになったということは、さまざまなエネルギーを細かく察知できるようになるということでもあるんですね。ということは、例えばあんまり良くないエネルギーを感じやすくなってしまったりとか、例えば神社とかに参拝に行った際になんとなくちょっと良くないエネルギーを受けてしまったなんていうこともあるかと思うんですけど、そういうエネルギーにちょっと敏感になってしまったりとか、そういう面も正直言ってあります。だったらそんなスピリチュアルワークはしない方がいいんじゃないのってことではなくて、そういうエネルギーから影響を受けないように自分自身を保護できればいいわけなんですね。それが、このセルフプロテクションというものになります。エネルギーにはいろいろ階層があると言われていて、低いエネルギーには例えば、霊だとかお化けだとか、そういうものが、あると言われています。で、高いエネルギーには女神だとか天使のエネルギーがあると言われています。でもですね、自分のエネルギーをどんどん 磨いて高くしていくことで低いエネルギーとはつながりにくくなっていくんですね。エネルギーには幅があるんですけれども、こちらのテキストでお化けの絵が描いてある図があるかと思うんですけれども、これですね、例えばお化けの周波数というのはこれ例えばなんですけど50ぐらいの周波数だったとします。で、スピリチュアルワークをすることでどんどんエネルギーが上がっていくんですね。もともとは例えば60から100ぐらいまでのエネルギーだったとしたらそのワークをすることで100から300ぐらいの振り幅まで上がったりするんですね。なのでお化けの50の周波数とは交わらなくなっていくんですね。なので、あんまりスピリチュアルワークをすることでお化けとつながっちゃうんじゃないのとかそういうことは心配する必要はありません。ただ、霊媒師と呼ばれている方とかがいるんですけれども、例えると例えば青森のいた子さんとか、そういう方々というのは霊とつながることもできる方々なのでお化けのエネルギーとつながる幅もあるんですね。もちろん高いエネルギーともつながることができますし低いエネルギーともつながることができるのがそういう方々なんですね。で、そういう方々の行う、エネルギーワークというのはまた私たちが行うスピリチュアルワークとは異なるものでなのでそういう人たちはお化けともつながれるし天使ともつながれるのかもしれないですけれども、私はちょっとお化けとはつながったことがないのでちょっとよくわからないですけれどもでも、スピリチュアルワークとしてエネルギーを上げていくワークを行っていくことで全ての幅が上がっていくと、覚えておいていただければと思います。なので、あんまり低いエネルギーとつながっちゃうんじゃないかという心配は、不要ですね。でもですね、例えば神社などに行った時に、ちょっとあんまり良くないエネルギーを受けてしまうとか人混みでそういうネガティブなオーラをもらってきてしまうとかそういうのはまたお化けの周波数とは違ってこの物質社会でのエネルギーなのでそういうのを受けてしまうことは結構あるかもしれません。でもそれもスピリチュアルワークを行っていくことでそういうネガティブな周波数とは周波数が合わなくなってくるのでだんだんと、自分の世界とは関係のないエネルギーになっていくのでそんなに心配することはないんですね。ちょっと問題なのがエネルギーの過渡期の状態の時ですね。エネルギーワークを始めたばかりの時というのは先ほどお伝えしたようにどうしても、いろんなエネルギーに敏感になってしまうんですね。まだ自分のエネルギーの振り幅が確立されてない状態なのでなのでそういうあんまり良くないネガティブなエネルギーにも敏感になってしまったりするんですけどそれを、日々セルフヒーリングだったりとかさまざまなエネルギーワークを行っていくことでエネルギーの幅はどんどん上がっていくのでそんなに心配することもないかと思います。で、高いエネルギーというのが天使とか女神とか妖精だったりとか自然界の精霊のエネルギーなどと言われていてあと、クリスタルのエネルギーというのは物質界と神界のエネルギーの中間にあたると言われています。で、物質界の中でもとても高い波動を持っているというのがクリスタルの存在になります。なので、クリスタルを使ってワークを したりすることでエネルギーのレベルを上げていくことも可能になっていきます。で、多くの場合なんですけれども、例えば霊気だったりとか、その他のエネルギーワークを行っていくことでエネルギーがどんどん健康になっていくんですね。で、その結果として美しいオーラができるようになっていきます。で、いいエネルギーの中でぬくぬくと生きていくことができるようになり、さっきお伝えしたようないろいろなエネルギーに影響を受けなくなっていきます。で、そこまで来るのにもちろん人によってどんな人生を生きてきたかによっても違うんですけれども、だいたい1年ぐらいかかると言われています。で、1年ぐらいで外部からの様々な影響を受けないようになっていきます。で、私はちょっといろいろ受けちゃうわという方も少しずつ、エネルギーワークを行っていくことでエネルギーのレベルはどんどん上がっていくので、あんまり気にしなくても大丈夫です。で、スピリチュアルワークを始めてからなんかちょっと不調になったとか低いエネルギーに敏感になってしまったという方は、低いエネルギーあたりをしているようなそんな状態なんですね。なので、その期間はせっせとプロテクションワークを行っていくことで、それらの影響を受けなくなっていくので、そこまで心配することもありません。で、特にセラピストをされている方がこの講座を受講されている方で多いと思うんですけれども、セラピストさんのもとに来るということは、そのお客様は何らかの不調を抱えているわけですよね。なので、そういう方々と接するということはやっぱり自分自身をプロテクションしてないと、そういう方々のエネルギーを受けてしまうということにもなってくるんですね。もちろん何のプロテクションも必要のない状態というのが理想なんですけれども、最初のうちは、どうしてもそのあんまり良くないネガティブなエネルギーを受けてしまうこともあって、そうすると仕事にならなくなってしまいますので、きちんとプロテクションする必要があります。で、セラピストをされているという方はこのプロテクションの方法をきちんと身につけて、クライアントさんにもプロテクションの方法を教えてあげたりするといいかもしれないですね。ではお次、プロテクションされているとどうなるかということですね。プロテクションされている状態というのは、よく言われていることなんですけれども、しっかりとした硬い殻にオーラが守られているという状態なんですね。この図を見ていただくと分かるかと思うんですけれども、私たちの体の周りにはオーラの膜のようなものがあるんですけれども、全てエネルギーフィールドなんですけれども、そのエネルギーフィールドを卵の殻のようなもので囲ってもらっているという状態がプロテクションされている状態なんですね。で、このプロテクションされている状態というのは、どこにでも行けるという状態で、どこにでも心配しないで行けるとなるとすごい自由ですよね。あそこに行ったらちょっと疲れちゃうからやめようとか、そういうことを考えなくて済むようになりますし、あと自分のエネルギーを守らなきゃということで 防御する必要がなくなってくるので、あんまり神経を使わなくていいようになるんですね。なので、どんどん自由になっていって、自分自身も信頼できるようになってきますし、宇宙の可能性などもどんどん信頼できるようになっていくんですね。なので、この卵の殻のようなものでプロテクションされている状態というのは、一つの理想の状態になります。一つ注意しておいていただきたいのが、特にセラピストの方なんですけれども、人と人とのエネルギーの交換はしないということを注意していただきたいんですけれども、特にセラピストとして誰かを癒したいとか助けたいとか、そういう気持ちを持たれている方というのはとてもいいことなんですけれども、でも、自分のエネルギーでクライアントさんのエネルギーをヒーリングすると意図すると、自分自身のエネルギーが相手に流れてしまうんですね。で、そうするとエネルギーの交換が起きてしまうことになってしまいます。特にヒーラーさんだったりとか、あとマッサージの仕事をされている方とかも多いんですけれども、私が良くしてあげようっていう気持ちが強くなってしまうと、どうしてもエネルギーが流れてしまい、で、その結果として自分自身が疲れてしまうということになってしまうんですね。で、さらにクライアントさんのエネルギーが、あなたに流れてしまうということも起きてしまうので、そうするとどうしても疲れてしまうことになってしまいます。で、それだと仕事にやっぱりならなくなってしまいますので、例えばなんですけど、アロママッサージなどを行う場合には、私がではなくアロマの力で、クライアントさんを癒してあげようなどと意図することで、自分のエネルギーが流れなくなるので、あくまでも自分のエネルギーを流さないことを意識されるといいかと思います。で、人混みに行く時なども同じなんですけれども、まず、今日は神社に行くとか人混みに行くなんていう時は、一番最初にエネルギーを受けないように意図しておくことで受けなくなっていきます。で、本当にそこには行かない方がいいよっていうガイダンスをもらうこともあるかと思うんですけれども、そういう時はあらかじめガイドたちからサインがあったりするんですね。例えば行く場所が定休日だったりとか、あと道が渋滞だったりとか、そういうメッセージをもらったりするんですね。で、そういう時はちょっと注意してみるといいかもしれないですね。で、テキストにも書いてあるんですけれども、最強のプロテクションとは、自分自身の思考と感情で行うものなんですね。で、物事をポジティブに捉えられるようになることが最強のプロテクションと言われています。で、いつもお伝えしていることなんですけれども、スピリチュアルなツールだけに頼るのではなく、自分自身としっかり向き合うことで、プロテクションを行うことができるようになっていきます。で、ちゃんと自分自身と向き合わない限り、ちょっと厳しい言い方になってしまうんですけれども、いくらスピリチュアルワークを行っていっても期待する効果は望めないんじゃないかと思います。まずは自分自身としっかり向き合うことを大切にしていっていただければと思います。 ではちょっと長くなってしまいますので、一旦ここで切ります。